時間前ではありますが、ただいまから建設水道常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元に配布の次第に従い進行いたします。また、会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案をご用意ください。議案第88号、令和7年度高崎市一般会計補正予算第4号の所管部分を議題といたします。70ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。74ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。88ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。88ページから91ページの8巻土木費についてご質疑ありませんか。根岸委員。
土木費ですけれども、8巻2項3目のですね、目がちょっと ごめんなさいね 焦点が合わなくなって、道路橋梁費の新設改良費なんですけれども、89ページにございます。道路整備事業のうちの道路新設改良舗装工事並びにその下の、用水路整備事業の用廃水路新設改良工事、またその下の、道路改良工事事業なんですけれども、道路改良工事のについてなんですけど、この3点についてですね、これ、施工箇所についてですね、ちょっとお聞かせいただければというふうに思います。はい。
土木課長。
はい、お答えいたします。道路整備事業と用排水路整備事業につきましては、危険箇所総点検の結果、対応が必要な箇所の工事費等となります。具体的には市道の路肩のり面の、崩落の危険が確認された石原町市内の道路のり面対策工事や、滝川地区の広沢川ののり面対策工事等となります。歩道改良事業は、国庫補助金の内示額に合わせ早期開通に向け補正をお願いするものでございます。場所につきましては榛名地区の市道榛名107号線となります。以上でございます。
はい、根岸委員。
はい。今年の1月でしたか、埼玉の八潮市の、ね、大きな崩落事故があって、本当に記憶に新しいところなんですけど、まだいまだにその、開通していないというような、そういった状況です。今回の危険箇所のです、ね、総点検をしていただいた結果、こういった形になったということなんですけれども、おそらくこのインフラについてはです、ね、私も時々言われるんですけれども、道路に穴ぼこが開いてると、穴ぼこが開いてるんで補修してもらえないかという話はよく聞きます。で、それだけでなくてです、ね、そこを直したらまた次のところというので、全体的に直さなくてならない部分というのは非常に多いのかなというふうに思います。今回のこの例えば、道路ののり面ですよね。のり面なんかでもです、ね、これこれからまた台風の時期が、ね、また来ますんで、このところ関東地方は割とこう、台風が避けて通るんだかなんだかよく分からないですけど、今年はまだ来てなくて、九州方面だとか、また北海道だとか、非常に大きな水害なんかも出ておりますし、日頃 の、 その、備えと非常に大切なことなのかなというふうに思っております。つい先日もです、ね、台湾で大きな台風の、ね、事故が起きてますけれども、亡くなる方が非常に多いということでございます。これから、この地域もですね、安全だというふうなことはないと思いますので、ぜひですね、こういった部分で総点検をしていただいたんですけれども、まだ見落としにしている部分もあるかと思います。地上に出ている部分は分かりやすいんですけども、地下の部分なんかは、ね、本当に見えない部分が 非常に危険にさらされているところもあるかというふうに思いますので、そういった部分もですね、なるべく気をつけていただいて、細かな部分もですね、よく見ていただいて、また市民の声もありますのでね、市民の皆さん、職員の皆さん以上に地域のことについてはですね、よく見ていますので、その辺もですね、よく意見を聞きながら、地域のことにもですね、気配りをしていただいて、こういった整備をまた進めていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、よろしくお願いします。ですね、91ページの、一番上ですね、都市計画課経費の中にあります堤ヶ丘飛行場跡地、地区、観光環境影響評価委託料、3270万円についてお聞きしたいんですけれども、開発にかかる環境影響評価業務の内容とですね、補正理由についてお伺いをしたいというふうに思います。またこの調査は年度内に完了するものなのかお伺いいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。堤ヶ丘飛行場跡地地区の開発にかかる環境影響評価につきましては、本事業による環境への影響を事前に調査、予測、評価し、専門家等の意見を聞きながら環境保全に配慮したより良い事業計画を策定するため、群馬県環境影響評価条例に基づき実施するものでございます。本地区につきましては、令和9年度末の市街化区域への編入を目指しており、現在関係機関との協議を進めておりますが、現時点で本地区における自然環境や動植物等の生息状況を把握し、既往の自然環境の保全に配慮していくため、この度補正予算を計上させていただいたものでございます。なお、本業務につきましては、年間を通じた現地調査が必要になるとともに、意見紹介や取りまとめに長期間を要することから、令和7年度から令和9年度までの3カ年での実施を予定しております。以上でございます。
横田委員。
はい、群馬県の条例に基づき、実施を、するということが分かりました。開発を進める上で、当該跡地や、その周辺への環境影響を、調査することというのは大変重要なことだというふうに理解しておりますが、開発とこう自然環境保全をですね、こう両立させていくというのは非常にこう難しいことではないのかなというふうに思います。また3カ年の計画ということで、時間がかかるということでございますが、市街化区域、編入 の、 この全体スケジュールをこう予定通りにこう進めていくための、年度途中の補正だというふうには理解しておりますけれども、条例がもともとあるんであればですね、当初予算時に、これ想定できたのではないのかなというふうに少し疑問を感じます。いずれにせよ、この調査内容は今後の具体的な開発計画にも影響があるというふうに考えられますので、評価内容に基づいて、計画策定へのですね、適切なご対応をお願いをいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。前に戻っていただき、62ページをお開きください。続いて債務負担行為の審査を行います。債務負担行為の補正についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。64ページをお開きください。続いて地方債の審査を行います。地方債の補正についてご質疑ありませんか。はい、質疑を終結いたします。これより議案第88号の所管部分を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。はい、規律全員です。よって議案第88号の所管部分は原案の通り可決すべきものと決しました。次に決算認定議案の審査を行います。令和6年度高崎市歳入歳出決算書及び付属書類をご用意ください。議案第78号、令和6年度高崎市一般会計及び特別会計歳入歳出決算認定についての所管部分を議題といたします。はじめに一般会計の審査を行います。29ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。 13巻交通安全対策特別交付金についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、交通安全特別対策交付金、ということで、この交付金の内容と、当初の予算額がですね、8000万と、いうことでございますが、調停額が減額した理由についてお伺いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。こちらの交付金は定率や定額ではなく、対象自治体の直近の事故件数や人口集中地区 DID 地区の人口等から交付額が算定される、毎年変動する交付金となります。令和6年度は算定の結果減額となりました。以上でございます。
横田委員。
はい、減額したということは交通事故が減少したという理解で、いいのかなと、嬉しいことだというふうに思います。歳入で減額したことが良かったというふうに感じられるのはこの交付金ぐらいなのかなというふうに思いますので、今後もですね、この交付金が減額されるように交通安全対策をぜひよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。35ページをお開きください。35ページから42ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。新房委員。
すみません、35ページの7目、土木使用料の3節、住宅使用料4節、その滞納繰り越し分について聞きたいと思います。公営住宅の使用料が、これ使用料としては7億8200万という形です。また収入未済で繰り越しの方が5200万以上ですね。そういった非常に状態なわけでありますけれども、この滞納、家賃滞納のですね、実態ですね、ちょっとご説明いただきたいと思います。例えば最大で滞納している期間ですとか、金額とかですね、そういった内容も含めて、お知らせください。
建築住宅課長。
はい、お答えいたします。まずですね、令和6年度の収入未済の件数について申し上げますが、現年度分といたしましては、現年分1483万2780円分としての件数が198件、滞納繰り越し分、5211万1529円の分として317件、ございました。さらに、滞納額の大きなものというふうなことですけれども、滞納額の最も大きなものはですね、129ヶ月分で、572万2220円となっております。以上でございます。
新房委員。
はい、ありがとうございます。非常に、高額、また件数が多くてですね、これ一体どうするのかななんていうふうに思うわけなんですけれども、滞納いろんなケースあると思うんですけども、ここでこういった場でお知らせできる範囲で結構なんですけども、特徴的な事例とかですね、あればですね、教えていただきたいのと、あと今後ですね、これこのままってわけにもいきませんので、法的措置ということはすぐに、頭に思いつくわけでありますけども、今後の対応をどのように考えているのかお知らせください。
建築住宅課長。
滞納者であってもですね、納付位置がありまして、少しずつでも 分割納付等をする人につきましては、住宅の明け渡しを求めるというふうなことはしておりませんけれども、納付意思がなくてですね、分割納付の約束も守らず、長年にわたって滞納が続いている入居者については、納期を守って家賃を納付している大多数の入居者との公平性を欠くということにもなりますので、このような場合には訴訟の手続きを進めようというふうに考えております。またですね、最高額の入居者につきましてはですね、令和5年に訴えの提起のご議決をいただきまして、現在訴訟の手続きを進めているところでございます。以上でございます。
新房委員。
はい、ありがとうございます。いろいろとお話しできないこともあろうかと思いますので、この程度にしますけれども、やっぱり目につきますので、いろんな事情ある、こういった世の中ですから、いろんな事情あると思いますけれども、丁寧に、件数を減らす方向でですね、またご努力お願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。三島委員。
今の公営住宅の使用料の件なんですけども、大多数の方は、ね、しっかり払ってくださっているんですが、参考までに、収入率の現年度の、公営住宅分とふるさと住宅、そしてあとは、自動車保管所、要するに駐車場ですね、その使用料、それぞれについて、収入率がどのくらいあったのか教えていただきたいと思います。
建築住宅課長。
住宅使用料の調停額に対する収入率ですけれども、公営住宅使用料は 98.3%、 ふるさと住宅使用料は 100%、 自動車保管場所使用料は 98.1% となっております。またですね、住宅使用料の滞納分の繰り越しの収入率につきましては、公営住宅使用料については 18.2%、 自動車保管場所使用料は 27.1% となっております。以上でございます。
三島委員。
はい、ありがとうございます。本当に 100% 近くの方がちゃんと払っていらっしゃると、ましてふるさと住宅、山間部にあるということもあって、本当に真面目な方が多いのだなと思って、感謝をしていますけれども、先ほど新聞委員からもあったように、なんていうんですかね、厳格な処置、先ほど訴訟中の方もいらっしゃるということですけれども、やっぱり真面目にね払っていらっしゃる方にとって、そういういい加減な人というんですかね、逃げ切りの価値は許さないぞという形で督促状を常時払っていただいて、確か公営住宅使用料は、5年でしたっけ、いわゆる時効と言われているのは。ちょっとそこを確認させてください。
はい、建築住宅課長。
すみません、ちょっと受講の詳しい情報について持ち合わせておりません。申し訳ございません。
は
い、
三島委員。
確か使用料関係が5年だったような気がする。給食費は確か2年で、ただ督促状を起こり続けている以上はその時効は成立しないということで、いずれにしても皆様方の粘り強いご努力に感謝しつつ、やっぱり真面目に支払っている方たちが、嫌な思いをしないようにしっかりとやっていただくようにお願いをしておきます。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。43ページをお開きください。43ページから52ページの16巻、国庫支出金についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、ですね、47、48ページの、移行国庫補助金の、6目ですか、土木費国庫補助金の中にあります、ですね、社会資本整備総合交付金の中の、宮本町第二地区、についてお伺いしたいんですけれども、有料建築物等整備事業として、進めている、スズラン高崎店商業棟と、住宅棟の建設に関しての交付金だということで、理解しておりますが、令和6年度の決算の交付金が前年度より増額になっている理由についてお伺いいたします。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。宮本町第二地区の社会資本整備総合交付金につきましては、歳出における宮本町第二地区有料建築物等整備事業の市街地整備費補助金の2分の1の額が歳入として計上されており、令和6年度はスズラン旧店舗の解体工事に対して補助を行ったものでございます。増額となった理由でございますが、令和5年度に行われた新店舗の建設工事につきましては、事業費の約2割程度にあたる共用部分のみが補助対象であったのに対しまして、令和6年度に行った解体工事では工事費すべてが補助対象となっていることによるものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。旧店舗の解体工事費用の補助で、解体工事は、費用すべてが補助対象ということが分かりました。現在は解体工事も、終了しているように見えますが、本事業の現在の進捗状況と、今後の予定についてお伺いいたします。
市街地整備課長。
はい、お答えします。宮本町第二地区有料建築物等整備事業の現在の進捗状況でございますが、旧店舗の地下の解体工事に現在着手しておりまして、令和8年度からマンションの建設工事に入る予定となってございます。以上でございます。
小田委員。
はい、承知いたしました。事業としては令和10年3月事業終了予定と、いうことで聞いておりますので、今後ともご対応のほどよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、それにちょっと関連してなんですけれども、この宮本町第二地区、これだけお金がついているんですけれども、スズランの中の運営について、地元の方からも結構さまざまご要望等をいただいておりまして、なかなかスズランの営業ちょっと厳しいんではないかなという声なんかも聞こえてくるんですけれども、これだけ補助金をつけている中で、そういったその事業に対しても民間ですから、なかなかそういった声届けること難しいのかもしれないんですが、そういったことが地元の方からも行政に届いてるんじゃないかなと思うんですが、そこら辺どう考えているのかちょっとお伺いしたいと思います。
兵藤副市長。
はい、お答えさせていただきます。スズランの営業につきましては、これ民間ベースでやっていただいているものですから、私どもがその営業に経営に対してどうのこうのというお話はできるところではございませんけれども、また、住民の方からですね、スズランのその営業内容というか、店舗の部分についてですね、特に困ったとか苦情が来ているとかっていう、そういう状況は把握してございませんので、これからはこの再開発がですね、終盤を迎えて、あそこのところでマンションが建設をされるわけでございますので、そういった意味では、あの辺のこう住民の方々がですね、増加していくというふうなことを見据えての、店舗作りというふうに解釈をしているところでございますので、それが仕上がった段階でですね、計画通りのこう人の人流といいますか、そういったものが期待ができるのかなというふうに思っているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、副市長からご答弁いただきありがとうございました。話に聞くところによりますと、店舗はきれいになりましたけれども、中に入っている田中さんなんかが撤退されていらっしゃるようなお話も聞いて、いますので、できればですね、市民の皆様に喜んでいただけるような、そういった事業内容もご提案をしていただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。55ページをお開きください。55ページから60ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。61ページをお開きください。61ページから64ページの18巻財産収入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。69ページをお開きください。20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。73ページをお開きください。73ページから84ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。85ページをお開きください。85ページから88ページの23巻司祭についてご質疑ありませんか。高橋副委員長。
すみません、87ページ23巻一項11目、災害復旧債について3120万円の金額ついておりますが、その復旧の内容はどのようなものだったのでしょうか。お伺いいたします。
管理課長。
はい、お答えいたします。内容につきましては、令和6年9月8日の深夜に発生した集中豪雨により被災した道路や水路のうち、比較的被害の小さかったものを復旧したものでございます。工事の内容は主に道路に流れ込んだ土砂の撤去や倒木の処理、潜伏された路面の復旧及び導水路の乗り面復旧などでございます。以上でございます。
高橋副委員長。
はい、昨年の9月8日に発生した豪雨による被災箇所の復旧であるということを確認いたしました。この日は1時間に約100ミリという猛烈な雨が降って、記録的短時間大雨情報も発表された日であったというふうに記憶しております。さらにですね、この日落雷による火災も市内数箇所で発生しているというふうにも伺っております。当日の雷雨の激しさというものを感じております。 近年短時間での大雨が増えており、排水が追いついていかないという場面もたびたび見受けられます。市民の安全安心に関わる大切な問題だと考えておりますので、そちらに関しても引き続きのご対応をお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。91ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。91ページから124ページの2巻総務費一行総務管理費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、91、92ページの、一般管理費の中の、ですね、まあ、92ページの一番下の方から2つ目ですね、契約化経費についてお聞きをしたいんですけれども、まあ、施策の成果等に関する説明書の中で、細かい入札だとか契約状況が、まあ、報告されておりますが、まさか資材費や労務費などの物価高騰が続いている中で、まあ、入札における不調件数というものがあるのかどうかお聞きしたいと。でまた入札不調にならないための対策があればお聞きをいたします。
契約課長。
はい、お答えいたします。令和6年度の入札における不調件数でございますが、工事が2件、測量建設コンサルタント業務、物品の購入および委託業務につきましては0件となっております。また令和4年度は0件、令和5年度は工事において1件ございました。なお不調となった案件につきましては、改めて業者選定などを行い契約に至っております。近年物価高騰や賃金の上昇等によるコストの増加のため、入札の不調が多く発生する自治体も見受けられますが、本市では最新の取引実勢価格、需要の状況、履行の難易、数量の高および履行の期間の長短などを考慮いたしまして、市場価格との乖離がないよう予定価格の適正な積算を行っております。今後も経済情勢等を注視し、適正な発注に努めてまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、現況を踏まえて、適正な予定価格を積算しているということで、ほぼ入札不調がないということが分かりました。今後ともぜひよろしくお願いいたします。一つ確認なんですけれども、前回の6月の定例会でですね、高橋水直議員の一般質問にて、少額随意契約の基準額の見直しの質問があったんですけれども、本市の制度運用については、慎重に対応する必要から、関係部署と十分、協議を行い進めていくとの回答でした。その後の協議進捗状況について、あればですね、お伺いしたいというふうに思います。
契約課長。
はい、お答えいたします。少額随意契約は競争入札を執行する上で発生する事務の簡素化や迅速化を趣旨として定められておりますが、発注者による恣意的な業者選定など透明性や公平性に欠けるリスクが伴うと言われております。少額随意契約の基準額の引き上げにつきましては、そのようなリスクが増大する恐れもあることから、規則の改正だけではなく、その他関係する規則規定を含め随意契約における制度全体の適正な運用が必要となるため、関係部署とも協議を行い、また先行して改正を行った他自治体の運用などを参考にするなどいたしまして、見直しを図っていきたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ぜひ見直しを図っていただきたいなというふうに思います。物価が、こう上がっていることによって、今まで少額随意契約で対応できた案件が競争入札対応になれば、今までよりこう手間がかかってこう業務のスピードが落ちる可能性もあります。地方自治法の改正目的は事務の効率化と迅速化でございますので、懸念もいろいろあるというふうに思いますけれども、対策もですね、検討しつつ、できるだけ早急な基準額の見直しをよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。203ページをお開きください。4巻衛生費2項環境衛生費についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。237ページをお開きください。237ページから242ページの8巻土木費 一項土木管理費についてご質疑ありませんか。中村委員。
すみません。241、42ページの、建築指導費の中のですね、242ページ、耐震診断義務付け対象建築物、耐震化促進補助金という、まあ、2600万ほどの金額が出ているんですけれども、まあ、こちらの内容についてちょっとお伺いいたします。
建築指導課長。
はい、緑町にありますアーテリアビルおよび、浪江町にあります日刊メンテナンスビルの2件に解体の補助を行ったものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、建物住宅が2件ということで、まあ、あと残すところあと何件残っているのかお伺いします。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。残っているのが時和町のセントラルハイツ1件となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、住んでらっしゃる方もいらっしゃるということですので、なかなかちょっと難しいこともあるかと思いますけれども、皆様のご協力を仰ぎながら、適切にご対応いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、他にありませんか。三島委員。
そのページ242ページの今の中村委員の質問のすぐ上に、建築物等耐震化促進補助金というのがあります。で、基本的にこの補助制度、まあ、高崎市の耐震化促進事業としてあるわけですけれども、その補助制度についてまずはどんな内容か確認をさせていただきたいと思います。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。本制度は木造住宅の耐震化を促進するため、木造住宅の耐震診断や耐震補強設計、耐震改修工事に対して要する費用の一部を補助するものです。また、住宅の耐震性を高めるための屋根の軽量化工事や瓦の落下防止工事、ブロック塀や広告塔などの作り替えに対しても費用の一部について補助を行っております。以上でございます。
三島委員。
古い住宅かなりございまして、やっぱり、まあ、空き家なんかもあってですね、危険だなと思う場所がかなりございます。で、そういった意味ではこの制度がもっと周知されるといい意味で改修しようかなという起爆剤になると思うんですが、市民への周知というのはどのように行っていらっしゃいますか。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。広報高崎でお知らせしたほか、高崎市ホームページへの掲載や建築指導課窓口でのパンフレット配布などにより周知を行っております。以上でございます。
三島委員。
まあ、今空き家対策の問題にもつながるんですけれども、本当に危険な空き家もあります。で、もう旧耐震以前に建てられた建物等がかなり残っていて、まあ、瓦も昔の作りになっていると、何かあった時に大変だと思いますので、ぜひともこの周知もう少し徹底していただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。それとですね、もう一点、高崎市がこの今年度ですね、令和7年度が最終年度ということで、第3期耐震改修促進計画というのを作っています。で、この7年度までに、まあ、耐震化すべき私有のですね、私有の特定建築物、まあ、不特定多数が集まる場所ということで、その耐震化をその計画では 100% 達成というふうに目標に掲げているんですけれども、これはずっと 100% 達成というふうに2期計画も確か1期計画もあったんですが、残念ながら、進んでいないのが現実で、労使会館を建て替えました。中央体育館とかレイクサイド夕菅は、まあ、使用中止して、まあ、建て替え予定、解体予定ということになっていますけれども、それ以外 のたくさんある新町支所とか吉井体育館、青年センター、心身障害者の体育センター、数を挙げるとかなりあるんですけれども、そのあたりが全く計画すら予定すらないという状態になっているんですけれども、まあ、この状況をどのように考えて、まあ、令和6年度決算ですので、そのいわゆる特定建築物の耐震改修の進捗というのはどのようになっているのか、もう労使会館のことといわゆる解体予定のものはいいです。それ以外のものに関してお答えください。
建築指導課長。
はい、お答えいたします。耐震改修未計画の使用私有特定建築物につきましては、 将来的な建築物の活用方法なども十分に検討した上で、建築物を所管する各部局とも連絡し、技術的な助言や支援なども積極的に行いながら耐震化を推進していきたいと考えております。以上でございます。
三島委員、
いつも同じ答えでね、結局はね考えますっていうだけで、はっきり言わせていただくと何もしていないんですよ。正直言ってこれは申し訳なく先送りというか、後世に負の遺産を残すという考え方に基づいているとしか思えない。この問題を早く解決しないと、さらに新しい政策的な事業なんかできないと思うんですね。きっちりこういうものをやっていただいてから政策的なお金をかけていただきたい。こういう大事なもの、公共施設がいかに維持管理が大変かとは後でまた触れますけれども、このあたりについては来年度予算しっかりつけていただいてですね、まずは計画を立ててください。そして計画は当然全部成立するとは限りません。一つ一つローリングをして中長期、ね、短期中長期と計画を立てて一つ一つ解決をしていかないと、この耐震計画はいつまでたっても 100% 達成の目標が達成できないと、そういうふうに私は思っています。でちなみに解体予定とは言いながら、千代田駅間レクサイドゆすげ解体計画どうなっているんですか。
建築指導兵頭副市長、
はい、で千代田駅間と中古民間、レクサイドゆすげですね。まず中央体育館でございますけれども、まあ、ご案内のとおり東口栄町のですね、再開発事業のエリアということで、まあ、現在使用はしておりませんが、この体育館につきましては市の資産としてですね、再開発の中で、まあ、権利返還という手法を用いりますので、高崎市の土地建物それを評価をした額を新しい床にですね置き換えるという手法を取ってまいります。ですので現在ですね、それを取り壊してしまいますと資産が目減りをしてしまいますので、新しい床の面積が減ってしまうということがございます。端的に言いますと、この再開発事業の中で地方体育館につきましては処理をしているというふうな考え方を持っております。次にレクサイドゆすげでございますけれども、まあ、ここにつきましてはですね、今この議会の中でご議論をいただいております、春名湖ビレッジですとか、まあ、この春名湖ビレッジにもですね、まあ、相当数のこう用地がですね、ございまして、まあ、当初はレクサイドゆすげにつきましては解体をして、その跡地を、まあ、グランドゴルフ場にというふうなことで、まあ、計画をしておったんですが、まあ、このレジデンスビレッジですとか、アートレジデンス、あるいは夕すげの元湯、それと、まあ、今回やっぱ整備をしてございます、故障ステージ、さまざまな、まあ、こういう施設がですね、地域には、まあ、点在をしております。また民間施設もございますので、まあ、特にその春名湖全体のですね活性化というところを視点に置きましてですね、この夕すげ、レイクサイドのですね跡地利用をどういうふうな活用していくかという、まあ、その辺をですね総合的に研究をしてまいりまして、まあ、その中で、まあ、最終的にですね、方針を決めて取り壊し、あるいは、まあ、耐震化、まあ、耐震化多分できないと思うんですが、まあ、取り壊して違う、ものにですねこう活用していくと、まあ、特にここは良質な温泉もございますので、まあ、そういったところも睨みながらですね、総合的に判断してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、三島委員。
ちょっと確認したいんですけど、中央体育館を壊すと資産価値がなくなるって、建物はもうゼロ円でしょう。どういう意味なんですか。
兵頭副市長。
はい、建物はですね、ゼロ円という評価はございません。議員も多分ご存知だと思うんですが、まあ、減価償却を建物をしてまいりますので、まあ、最終的にゼロという評価というのはありえませんので、まあ、現在 その体育館のです、ね、建物、まあ、これを評価をして、その金額がいくらになるよ、土地がいくらになるよ、合わせて高崎市の資産がいくらになる、まあ、そういう評価をしていくということでございますので、これゼロ円ということではございませんので、はい、その辺は ご理解をいただきたいと思います。
三島委員。
限りなくゼロに近くなるんですね。私も経験済みなんですけれども、建物はほぼ評価ができないと。言ってみればそれちょっと奇弁に聞こえるんですけど、あれが危険な建物であるということは生じていらっしゃるわけですよね。それを壊さないでいつまでも置いていく、もちろん東開発再開発が進まないからっていう、そういう理由になる。でしかも今のおっしゃるような資産が目減りをするとか、 それは人の命とどのくらいの重さの高い低があるのかっていうのをちゃんと考えていただいてやっていただきたいなと思います。それとですね、レイクサイド湯杉に関してはもうはっきり言ってもう10年ぐらい前ですよね、壊してグランドゴルフ場にすると。で地域の方が期待なさっている中でどんどんどんどん状況が変わっていくのは分かりますけれども、春名湖ビレッジも大きな問題だと思います。それだからといって春名湖全体の活性化、確か、湖畔堤に関しても今年ですか3600万もかけて古い方の建物を壊しましたよね。結局はそういった老朽化した建物が危険性が高いという証拠をあそこで示してくれたわけですよ。私が言いたいのはここは耐震化の話ですから、しっかりと市民の人々が集まる、多くの人、市民以外の人も含めて多くの人が集まる、この特定建築物というものをきちっと認識をしてですね、手当てをしていく計画を立ててください。いずれにしても場当たり的にやらないで、しっかり長期展望に基づいて、お金もかかることですのでしっかりやっていただきたい、そのようにお願いして終わります。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。241ページをお開きください。241ページから248ページの2項道路橋梁費についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、243ページですね。2項の道路橋梁費の、道路橋梁維持費の中にあります、244ページの上から1、2、3、4、5、6個目のですね、除草委託料がですね、5,597万2,164円ということで、まあ、前年よりですね、300万ほど増えておりますが、まあ、その理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
管理課長。
はい、はい、お答えいたします。増額の理由につきましては、人件費の高騰、また地域の要望などによる作業箇所および除草面積の増加によるものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、まあ、地域要望が増えたということで、まあ、こまめに対応していただいた結果だというふうに思います。今後地域要望など、まあ、除草要望はさらにこう増えていくのかなというふうに思います。まあ、昨今の猛暑で、まあ、雑草の域もですねとてもいいですし、まあ、今まで、まあ、地域や町内会で対応していた草刈りがですね高齢化でできなくなる案件もあるというふうに聞いております。群馬県もですね9月の補正予算で、まあ、通学児童の安全確保のための通学路の除草をですね提案しております。また先ほどご説明あったとおり労務費が上がることで、まあ、委託費の増額もですね、まあ、必要になるのかなというふうに思います。まあ、いずれにせよ除草対策はですね交通安全対策だというふうに私は思ってますので、まあ、今後の必要費用の考え方をですね適切に判断していただくようにお願いをしたいというふうに思います。続けて、
はい、横田委員。
はい、同じページの除草委託料のいくつか下のところにあります、高崎駅前広場渋滞対策業務委託料についてお伺いしたいんですけれども、こちらの業務内容について、お伺いいたします。
管理課長。
はい、お答えいたします。高崎駅周辺の交通渋滞を緩和するため東西駅前広場において送迎車両が集中する夕方から夜の時間帯、18時から21時までの3時間、交通誘導員を東西2名ずつ計4名を配置いたしまして、空いたスペースへの案内や車両の前詰め停車を促すなど車両の誘導を行ったものでございます。実施期間は令和6年7月12日から令和7年3月31日までの月曜日から土曜日までと、連休などで混雑が予想された日曜日に配置し、合計235日間実施したものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、東西広場ともですね送迎ピーク時は大変混雑する中で、まあ、トラブル回避や、まあ、交通安全対策として、まあ、必要な対応だというふうに考えられます。渋滞する要因は様々ですので、 発生の対処だけではなくてですね、混雑をこう緩和する方策もですね、関係各所とぜひ連携しながら対応していただければかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もう一個いいですか。
は
い、
横田委
員。はい、次のページ245ページの、3目道路橋梁新設改良費、一番上にあります、穴ぼこ改修特別整備工事なんですが、こちらの道路穴ぼこ改修大作戦が開始されて2年が、まあ、令和6年度で経過したというところですが、こちらの、成果についてお伺いします。
土木課長。
お答えいたします。穴ぼこ改修特別整備工事は令和5年度より5カ年計画で、市民から要望のあった箇所や改善する必要がある道路を中心に緊急舗装工事を実施しております。2カ年経過いたしまして、舗装の破損等の穴ぼこを起因とする道路瑕疵の減等一定の効果を確認しております。今後も引き続き舗装の破損等の穴ぼこを起因とする怪我や事故を未然に防ぎ、市民にとって安全で快適な道路環境の保持に継続的に努めていきたいと考えております。以上でございます。
ご答え。
はい、穴ぼこ、議員として相談が非常に多い案件ですが、私の場合はですね、群馬地域ですので、相談があった場合はですね、秘書の建設課に要望しますが、フットワーク軽くまっすぐ対応していただいております。言葉が借りて感謝を申し上げたいというふうに思います。群馬地域の北側だとか三里地域もそうなんですけど、自転車通学がとても多い地域で、特に登校時はですね、坂なんですよ、やっぱり春なんです。そうなんでスピードが出ます。少しの穴ぼこや段差が重大な、事故につながる可能性もあるかなと。また集中豪雨が発生いたしますと、今説明した地域は冠水することはですね、ほとんどないのですが、坂ですので道が川になります。雨水がこう道路を削るんだというふうに思うんですが、雨が止んだ後に、道路に損害が出ることが非常に多いなというふうに感じております。ぜひそのような観点も踏まえて今後の対応もですね、継続してお願いしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。一度切ります。
はい、はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、245、246ページの、橋梁長寿命化事業についてちょっとお伺いいたします。こちらの中で設計委託料ということで、1600万ほど出ておりまして、こちら委託について、長寿命化の修繕計画を策定しているというお話を出てますけれども、こちらの内容についてお伺いいたします。
土木課長。
お答えいたします。橋梁長寿命化事業の設計委託料の内容ですが、毎年実施しております約300橋の橋梁点検の結果、補修が必要な橋梁の判定、対策工事の手法や実施計画の策定となります。今後も市が管理する橋梁の安全安心の確保、維持管理費の削減と平準化を目的としまして、橋梁長寿命化事業を継続的に取り組んでまいります。以上でございます。
中村委員。
はい、橋梁長寿命化の修繕計画を私も中見させていただきましたけれども、2024年4月1日時点で、仮設後50年以上計画している橋っていうのが約 9% あるということで、それを平準化していくため の, 内容だということなんですけれども、こちらの橋を例えば点検したときにですね、緊急に対応しなくてはいけない橋っていうのはなかったみたいですが、そのほかにもいろいろ中身が出てるんですが、そういった点検の結果の内容とかっていうのがもし分かれば教えてください。
土木課長。
はい、点検結果の内容ですけれども、漏水やひび割れなどの、あとは有利石灰といいまして、石灰が浮いている状態ですね、はい、だとか、あとは伸縮装置の不具合、または表面舗装の劣化等が挙げられます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。さまざま対策しなくてはいけないような、それ でも、緊急に対応しなくてはいけない橋っていうのはないということで、ホームページを見ますと出ておりますけれども、市民の皆様の安心安全を守るため の、 協力ですので、ぜひともご対応の方をお願いしたいと思います。でその下のですね、いいですか、橋梁の長寿命化工事ということで、こちらも浜尻陸橋の補修工事ほか4件とありますけれども、そのほかの4件の工事はどちらにされているのかちょっとお伺いいたします。
土木課長。
はい、お答えいたします。ほか4件のうち全部ちょっと把握しなくて申し訳ないんですけども、あとは、環状大橋等のですね、耐震補強工事だとか、補修工事等となります。あとは、中里湖線橋の、工事ですね。群馬地区にあります中里高専橋の工事等となります。以上でございます。
中村委員。
ありがとうございます。こちらはメインのところが浜尻陸橋ということで出てますけれども、こちらあと何年ぐらいかかるんですかね。浜尻陸橋だけで大丈夫なので教えてもらえれば。
土木課長。
答えいたします。浜尻陸橋の今後の計画および進捗ですけれども、令和6年度から始めまして、令和6年度、今年度と表面の舗装とですね、防水工事を実施しております。今後ですね、その後伸縮工事の交換や、等の確認をしながらですね、 JR 等も確認、打ち合わせをしながら今後あと3年間ほど進めていく予定でございます。以上でございます。
中村委員。
ありがとうございました。あと3年ぐらいかかるということで、粛々とご対応いただければと思います。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。三島委員。
はい、今の道路橋梁の長寿命化のところ246ページですね。計画に基づいてやっていることは十分認識しておるんですけども、今年の3月にですね、高崎市の公共施設等の総合管理計画、これが改定されまして、その中に橋梁の維持管理費が、この長寿命化修繕計画によれば、予防保全をすれば、向こう40年間で91億円、年平均 2.3 億円でなんとかこの橋梁の維持管理ができると、年平均 2.3 億円という試算がされました。ところが令和4年度決算を見ると 1.4 億円弱で、5年度は 1.3 億円、そして今回の6年度決算では 1.5 億円と、いわゆるこの試算をしていた 2.3 億円ぐらい平均してかけないと、向こう40年間この橋梁の維持管理のためのことができないよと、そういう試算が出ているのにもかかわらず、実際に令和6年度はこの半分程度しか支出してなかった理由っていうのはどういうことなんですか。
土木課長。
お答えいたします。高崎市では橋梁長寿命化修繕計画に基づき、緊急性や重要度に応じて優先度をつけ、橋梁の効果的かつ効率的な維持管理を進めております。この計画は従来の事故保全型から予防保全型へ管理手法を転換することで、橋梁の延命化と修繕費用の削減平準化を目的としております。全体計画では市が管理するすべての橋梁について損傷状況、健全度、交通量などを考慮し、今後40年間で必要となる維持管理修繕費用を91億円と試算いたしました。事業実施に際しましては、直近に実施した橋梁点検結果に基づき必要な工事費等を予算計上しているため、試算額と乖離が生じている状況となります。今後も計画に基づきつつ、より効果的効率的な修繕事業を推進し、市民の皆様の安全安心を確保してまいります。以上でございます。
三島委員。
平準化をするためにこの長寿命化、計画の予防保全をしながら、それで平準化をするということが大前提ですよね。要するにある年に莫大なお金がかかってはいけない、将来これから先いきなり10億とかかけられないわけですから、平準化をしましょうということで頑張っていらっしゃるはずなんですけれども、この長寿命化計画はそう言いながらお金をかけなかった理由を聞いているわけで、それはひとえにやっぱり予算をこういった市民の生命財産命を守る、そういったものにきちっと使われていない結果じゃないかなと私はちょっと懐疑的に思っております。 います。橋というのはですね、ご承知のように避難経路でもあるわけで、長寿命化という観点だけではなくて、まあ、耐震補強など本当に喫緊の課題で、それをやっていますと言っているんですが、まあ、市長がよくおっしゃるスピード感というのはこういうところに使うべきものじゃないかなと私は思っています。で、今後この市民の安心安全を守るためにどういう予算措置を考えていくのか、先ほど試算をしました、 年平均にすれば 2.3 億円ですよという試算が出たと、そういった気持ちで、そういった思いで、まあ、財務部が何を言うか分かりませんけれども、土木の方ではこういうのやりたいということをしっかり予算計上、予算要望をしていきながらやっていただきたいんですが、その辺どう考えますか。
土木課長。
お答えいたします。近年頻発化激甚化する豪雨災害等に備える上で、市民の皆様の命と暮らしを守るインフラ整備、中でも災害時の、避難や、救急救援活動、物資輸送の要となる橋梁の機能確保は重要な課題と考えております。特に緊急輸送道路に指定されている重要路線にかかる橋梁につきましては、優先度を高く設定し、長寿命化対策と合わせて耐震補強工事も計画的に実施していけるよう予算確保に努めてまいります。今後も市民の皆様の安心安全を最優先に考え、橋梁の適切な維持管理に取り組めるよう、国の交付金や補助金などの特定財源を最大限に活用し、スピード感のある事業推進を図ってまいります。以上でございます。
三島委員。
とにかくお金をかけないとね、スピード感を保てないわけですね。城南大橋何年かかったかわからないぐらいかかりましたよね。その間に地震がなかったからよかったけれども、その辺しっかりと精査をして、予算計上、予算要望をしながら、やっぱり市民の命を守っていただきたい、そのように強く訴えておきます。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
横田委員。
はい、すいません。同じ同じじゃないか、道路橋梁新設改良費なんですけれども、245、246の、下から3つ目の20丸です。要配水路整備事業 の前年度繰り越し免許分ということで、こちらの井の川水害対策検討委託料というふうにありますが、まあ、その検討内容と今後の対策についてお伺いをいたします。
土木課長。
お答えいたします。現在整備中の浜川公園拡張予定地の下に、雨水を一時的に貯留する調整池の事業化に向けた整備の在り方や、現地測量をはじめ地盤調査や地下水位の観測、周辺の水路の状況や流域の特性などを把握し、今後の計画検討を進めるためにあたり必要となる基礎調査を行ったものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、浜川運動公園拡張予定地 の調整地に関しての基礎調査だということが分かりました。それではその検討内容を踏まえて、今後の対応内容についてお伺いをいたします。
土木課長。
お答えいたします。今後は技術的な検討と財政状況や県が計画している井の川周辺の調整池の整備状況、浜川公園拡張整備工事の計画など総合的に勘案し、慎重に検討していきたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、井の川の水害対策は、まあ、本市にとっても最大 の水害対策なのかなと。浜川運動公園の拡張工事が、まあ、結果としてですね、効果的な対策になっていくということを期待していきたいというふうに思います。続けても
はい、横田委員。
はい、すいません。次のページになります。247、248 の、交通安全施設整備事業費についてお伺いをしたいというふうに思います。通学路を中心とした道路の安全対策に資する、まあ、整備事業であるというふうに承知をしておりますが、まあ、その中 の横断歩道の補修についてちょっとお伺いしたいんですけれども、横断歩道の管理については県公安委員会の、まあ、管轄だというふうに理解しておりますが、市独自に横断歩道の引きなしをこう実施をすることはあるのか、お伺いをしたいというふうに思います。まあ、その場合 の公安委員会との調整はどうしているのか、お伺いいたします。
土木課長。
お答えいたします。市では地域学校等からの要望により、横断歩道の
視認性向上のために横断歩道の周辺をカラー化することがございます。その際横断歩道本体も薄くなっている場合には管理者であります公安委員会と協議の上一体施工を実施したケースもございます。今後も地域学校警察と連携しながら安全確保に取り組んでまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、基本はですね、横断歩道の引き直しは管理者である公安委員会がこう実施をし、まあ、市が、まあ、横断歩道の引き直しが関連して必要なこう工事をこう実施する場合にはですね、公安委員会と協議をした上で、まあ、市が一体施工しているということが分かりました。公安委員会に横断歩道をこう引き直しをこう要望した場合、対応が遅い場合がですね、往々にあるというふうに聞いております。市として緊急にこの横断歩道の引き直しが必要というふうに判断した場合に、市でもですね、早急にこう引き直しができるような連携がですね、公安委員会とできるのかどうか分からないですけど、ぜひできればいいなというふうに思います。ぜひ模索をお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい。他にありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。247ページをお開きください。参考都市計画費ですが、内容が多岐にわたっていますので2つに分けて審査を行います。まず247ページの1目都市計画総務費から256ページの8目市街地再開発事業費についてご質疑ありませんか。青柳委員。
253ページ、8目の市街地再開発事業費の中の、高崎駅東ペデスタンデッキ設計委託料の内容をちょっとお知らせください。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。設計委託料でございますが、東口栄町地区再開発ビルの利便性を高めるため、既設の高崎駅東口ペデスリアンデッキから再開発ビルへ接続するデッキの設計を行ったものでございます。以上でございます。
青柳委員。
その再開発ビルのところというか、その後というか何か計画していることがあるんでしょうか。
都市施設課長。
その後と言いますと、ペデストリアンデッキ、
都市整備部長。
再開発ビルへの接続以外のペデストリアンデッキの計画は現在のところございません。以上でございます。
はい、青柳委員。はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、248ページ都市計画課経費なんですけれども、立地適正化計画、変更委託料ということで、金額の方が減額になっているようなんですけれども、こちらの概要について教えてください。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。立地適正化計画の変更委託料につきましては、2か年で実施しているものでございまして、こちらの方がですね、都市再生特別措置法の改正によりまして、防災指針の策定が規定されたことに伴い、本市の立地適正化計画に防災指針を定めることを目的として、令和5年度および6年度の2か年で行ったものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。防災指針を加えていただいたということで、具体的にどういった内容が入ったのか、もし分かれば教えてもらいたいんですけど。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。防災指針の加えたことにつきましてはですね、水害における多段階の評価、こちらの具体的な内容を防災指針として定めるとともに、土砂災害の警戒ですとか、そういった区域の居住誘導からの除外を行ったものでございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。はい、よくわかりました。続きましていいですか。はい、その下にですね、市街地の整備化経費ということで、都市整備公社に貸付金ということが1億3000万ほど出てますけれども、こちらの金額が昨年より減額しているようなんですが、減額理由について教えてください。
市街地整備課長。
はい、お答えいたします。都市整備公社貸付金につきましては、前年度から1億2000万円の減額となっております。減額の理由でございますが、コロナ禍終焉以降、都市整備公社が運営する駐車場の利用収入が回復傾向となりまして、会社の経営が安定してきたことで、市内金融機関からの借入金が減少し、それに伴いまして、本市の貸付金を減額したものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、経営が安定してきたということで、喜ばしいことかなと思います。はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、同じページの、都市計画総務費 の、 都市計画化経費の中にあります堤ヶ丘飛行場跡地地区まちづくり基本調査委託料についてお伺いしたいんですけれども、その内容とですね、今後の、事業内容スケジュールについてお伺いいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。堤ヶ丘飛行場跡地地区においては、本市のみならず群馬県全体の経済活動を牽引し、さらなる飛躍的発展を目標に、最先端技術を有する企業が集積する新たなまちづくりの構築を目指しております。まちづくり基本調査につきましては、この新たなまちづくりに向け現地調査や資料収集を行うとともに、現状の課題や雨水対策をはじめ、その他多岐にわたる各種分析を行ったものでございます。今後につきましては、本調査の結果を踏まえ、詳細なまちづくりの検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、調査内容について確認できました。現状の課題整理や各種分析を、実施されたということですので、ぜひ事業を進めるにあたって、その調査を、根拠にした、計画策定、関係者に対して、具体的な説明をですね、適切なタイミングでぜひお願いしたいなというふうに思います。私もですね、7月にありました地権者説明会にですね、参加させていただいたんですが、今までの説明会はですね、参加者からすると具体性がですね、感じられないという意見が非常に多かったなというふうに感じております。そもそも市街化区域への編入も可能かどうかということに対して不安に感じている地権者も多かったなというふうに思います。今後のスケジュールとしてはですね、本年度中にまず準備組合をこう設立するとともに、詳細なまちづくりの検討を進めていくとのことですので、関係者、特に地権者にこう寄り添った対応を、お願いしたいなというふうに思います。準備組合がこうできるということですので、地権者からのいろんな相談事というのがあるのかなというふうには思うんですけれども、その準備組合がその相談にこう対応できるようなこう環境整備っていうのができるのかな、わかんないですけど、ぜひ検討していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、
はい、横田委
員。49ページ、250ページの、2目にあります、豊岡新駅周辺編整備事業費の、豊岡だるま駅設置事業にあります用地買収費についてお聞きしたいんですけれども、用地買収の進捗状況についてお伺いをいたします。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。豊岡だるま駅設置事業の用地買収につきましては、令和3年度および令和4年度に土地開発基金により取得した駅前広場を一般会計により買い戻ししたものでございます。買い戻しにつきましては、令和5年度令和6年度で全て完了しております。以上でございます。
横田委員。
はい、用地買収は、全て完了しているという理解で良いのかなというふうに思います。用地買収がこう完結しないと事業が先に進まないというふうに思いましたので、確認をいたしました。でちょっと関連してですね、 その下の方に豊岡境内大橋仮称整備事業がございますが、こちらの令和6年度の事業内容と現在の進捗状況についてお聞きをいたします。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。令和6年度に行いました事業内容でございますが、都市計画道路豊岡境内通り線の豊岡だるま駅から国道406号線までの間におきまして、移転となる建物等の保証金算定調査5件を実施するとともに、国道406号線から烏川までの用地測量も実施したところでございます。令和6年度も令和7年度も引き続き用地測量および建物等移転補償調査を進めており、早期の協用開始を目指してまいります。以上でございます。
横田委員。
はい、豊岡だるま駅開業予定が令和9年3月ということで、この後もですね、豊岡境内大橋の整備事業は続いていくというふうに思います。使用開始もまだ予定が立ってないという状況ですが、対象となる地域の移転補償、とても大変なことかなというふうに思いますが、対応される職員さんには頑張っていただきたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。三島委員。
248ページ、堤ヶ丘飛行場跡地まちづくり基本計画、これ、5、6、2か年かけてやられたということで、具体的な、先ほど横田委員からもあったんですが、具体的な結果、例えば雨量計算したらどうなったとか、農業用水の経路確認ができたとか、環境アセスがどうしたとか、その具体的な結果がもう出ているんであれば、教えていただきたい。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。堤ヶ丘飛行場跡地地区のまちづくり基本調査につきましては、令和4年から令和5年、令和6年の3か年で実施したものでございます。この調査の成果はですね、この新たなまちづくりに向けた現地の調査、また資料収集を行うとともに、現状の課題整理や気象や地形による雨水の流れ方、さらに周辺の道路交通量や公共交通の運行状況、農業用水路の敷設状況、上下水道やガス管などの供給施設の埋設状況等を確認したものでございます。以上でございます。
三島委員。
このじゃあ3か年で調査は終わったということでいいですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。調査の方は完了しております。
三島委員。
環境アセスメント的なものはこの調査では含まれない。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。環境影響評価につきましては別の事業として、項目立てをしております。
三島委員。
じゃあ環境アセスはまだ時間がかかるということですか。
都市計画課長。
はい、その通りでございます。
三島委員。
でですね、前々から、一般質問等々でも指摘しているんですけれども、都市計画マスタープランを変更して、そして市街区域に編入をしたいという、そういう目標を立てていらっしゃいますけれども、当面は市街化調整区域のまま行って、特定保留地への指定を目指すという考えであることは、以前に確認させていただきました。で、実際にその特定保留地を獲得するというんですか、指定をするのにあたって、今どういう段階まで来ているのか、さまざまなハードルがあると思うんですね。農林調整だとか、群馬県の都市計画マスタープランへの位置づけとか、それがどのくらい今進んでいるのか確認させていただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。令和9年度末の市街化区域編入を目指し、各種手続きや調整協議を行い、その過程でさまざまなご意見やご指摘を頂戴しております。これら一つ一つに丁寧に対応し、ご理解をいただく作業を進めてまいりましたが、現在は関係機関との調整を整えた上で、都市計画法の手続きによる編入を目指す随時編入について調整協議を行っております。これにより目標とする市街化区域編入の時期に変更はございません。以上でございます。
三島委員。
随時転入っていうんですか、 まあ、いずれにしてもこの市街化区域の編入ってことはですね、まあ、農地転用とかそういった本当に農林水産省国ですね、まあ、関東農政局が窓口になるんですけども、その農林調整とか、まあ、治水協議もすごいハードルがあるんじゃないかなと。その辺は今の段階で先ほど申し上げた特定保留地云々の次のステップに行く段階になると思うんですが、話し合い的なものはどこまで進んでるんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。農林調整や治水協議をはじめとした国や県など関係機関との協議では、特にお示しできる進捗率などはございませんが、各協議につきましては適切に進行している状況でございます。以上でございます。
三島委員。
あのですね、先ほど横田委員もおっしゃってましたけれども、きっちりと地元にきちっと説明をすると、ね、地権者が売りたいというだけでよかったねじゃなくて、どういうことが起こるのかということもすべて含めて、まあ、今後 の農業政策にまで関わってくる問題ですので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。これはまた別の機会でも強く訴えてまいります。もう一点、248ページの同じページ の新町駅付近の連続立体高坂事業、これ規制同盟の負担金が出てますけど、この事業はもう旧新町時代からもう下手すれば40年ぐらい経つような、事業、長期的な事業で要望を出し続けていると、まあ、ご承知のようにこれは群馬県の事業です、連続立体交差は。でそれで県が今年の3月に県土プランを作り変えまして、令和7年度からの10年間この新町駅の立体交差はもうやらないよと、断念するよと。その代わり JR の踏切とか国道とか市道がクロスするところに関しては渋滞緩和をやるよというふうに言っているんですけれども、その辺についてもう令和7年度の令和6年の3月にはその検討プランができているわけですから、どういうお話が市の方に来たのか、その辺を教えていただきたい。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。新町駅付近鉄道高架化事業でございますが、令和7年3月に改定された県道整備プラン2025において新町駅周辺渋滞対策等に位置づけられましたが、事業費やそれに伴う費用対効果など立体高架化の事業には多くの課題もあることから、渋滞対策の可能性について多様な視点から検討を行っていくものと伺っております。
三島委員。
それじゃなくて市の方にさ、こう話が来たでしょ。市がやる事業じゃなくても負担金は発生する事業で、連続立体はそういう意味では今度県土プランこういうふうにするんですよっていうお話が県の方から来て、県の土木の方とかいろいろ話をしたんじゃないんですかっていう、その辺の経緯を教えていただきたいっていう話です。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。今回の県道整備プランが改定されたことに伴いまして、群馬県の方からはですね、今後群馬県や関係機関における協議を進めていきたいというふうに伺っているところでございます。
三島委員。
じゃあ県は 市も要望してたのに、新市計画に要望事項として載ってたのに、ごめんねもうやめるよっていうふうに言ってきたって、そういうふうなイメージに取られるんですけど、そういうことですかね。
兵頭副市長。
はい、この案件につきましてはですね、私どもも新町駅の効果が連立立候ということでですね、県の方へまた国の方へお願いをしておったんですけども、やはりただ単にその効果にするということではなくてですね、新町が抱えております交通渋滞、総合的な課題をですね、それだけで解決できるのかと。例えばその効果をした場合にまず17号が残っておりますので、17号との平面交差立体交差、これを確実にやっていかない限りは渋滞緩和というのは図れないというふうに県も理解をしてますし、我々もその点は理解をしております。また先ほど担当からですね、お答えをさせていただきましたように、BYC の関係もございます。そういったものを総合的に勘案したときに、じゃあ新町地域にとって交通渋滞をいかに緩和していくか、それを総合的にもう一度ゼロにですね、戻ってそこのところから出発しようというふうな、そういう発想でですね、県の方からお話がございまして、それに対しまして高崎市もですね、そういうことであれば、特にその連立立候という要望はしておりますが、また違う方法が見つかればそれも一つの手法ですよねということで、今回こういうふうな形になったというふうに、自分では理解をしているところでございます。以上でございます。
三島委員。
はい、ありがとうございます。私もね、BYC のことをよく存じ上げてます。この物価高騰の中で、もう下手すると300億ぐらいかかるんじゃないかと、そのうちの4分の1を高崎市が持ってくれと言っても、申し訳ないけれども、新町地域の駅周辺利用する藤岡市の方とか、玉村町の方もいらっしゃるので、私も高崎市の税金をそこに投入するのは忍びないなと思っていた部分がありました。ですから、ぜひともですね、今後はよく協議をしてですね、県道、国道が、関わる話でございますので、JR さんも含めてどういうふうな渋滞緩和政策がいいのかをしっかり話し合っていただきたいんですが、そうなるとこのいわゆる規制同盟会というのは解散ということになるんでしょうか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。規制同盟会でございますが、本市のほか藤岡市、神流町、上野村、玉村町の西2町1村で構成しております。同盟会の今後につきましてはですね、群馬県や同盟会を構成する各市町村と渋滞対策等の検討状況に応じて協議を行ってまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
はい、ありがとうございます。渋滞対策本当に難しいと、本当に一番理想はアンダーパスなんですけれども、全部ぶち抜いてしまう、 JR も国道も県道もで、自衛隊の正門前まで持っていくと、当然300億もかからない事業だと思いますけれども、いずれにしても莫大なお金がかかる事業です。渋滞緩和政策といってもで、かつてというか現状もう都市計画上高崎新町 の、 その JR とか国道県道をぶち抜くクロスする道は高崎市道です。産業道路って俗に言われているんですが、そこはもう旧新町時代に4車線化計画があったんですね。4車線化、そのために周辺の住宅はみんなセットバックして建っています。連続立体があったために何十年も放置されていたもの、この問題について都市整備部としてはどうに考えるのか、見解と、これからの渋滞対策を絡めて教えていただきたいと思います。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。この度改定された県道整備プランの見直しに伴いまして、さまざまな視点から渋滞対策について検討を行うことが示されたことから、いわゆる産業道路といわれています都市計画道路岩倉橋下戸塚線の4車線化につきましても、渋滞対策案の一つとして事業効果等を検証してまいりたいと考えております。以上でございます。
三島委員。
新町地域の本当に長年の懸案事項でございますので、ぜひとも丁寧に地域住民にも本当にできる、いつもすぐできるんじゃないかと思わせるような新聞記事が載ったり、どこ行っちゃったのこの話やみたいなことになってますので、地域の皆様方への説明責任もしっかり果たしながら、県と協力してやっていただきたいと思います。もう一点、250ページの豊岡だるま駅の件、先ほどいろいろ話が出ました。令和6年着工式を行われました、2月ですか、6年度末に。で、駅舎とホーム JR 関連の工事費っていうのは総額いくらかかるのか確認させていただきたい。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。JR 東日本に委託してございますホーム等の設置にかかる工事費につきましては、約26億円ほどを見込んでおります。以上でございます。
三島委員。
その26億を全額高崎市が持たなければならない西岸駅でございますので、この事業というのは莫大なお金がかかるなというのが私たち、心ある議員は思っているんですが、先ほどある買収、土地の買収に関してですけれども、いわゆるだるまミュージアムの話が出ています。でだるまミュージアムの部分も含めて買収計画が進んだんですか。
都市計画課長。
はい、お答えいたします。今回、用地買収について買い戻しをさせていただいた部分には、だるまミュージアムの用地の方も含まれております。
三島委員。
じゃあ、駅広関係の買収はすべて完了したということでよろしいんでしょうか。
都市計画課長。
はい、令和5年度、令和6年度におきまして、一般会計により買い戻ししたものでございまして、すべて完了してございます。以上でございます。
三島委員。
はい、分かりました。パークアンドライドとかいろいろ考えていらっしゃるということで、せっかく作るのですから、多くの方に利用していただけるような工夫をお願いしておきたい。でそれとその下の豊岡境内大橋に関してなんですけれども、先ほどルール説明がございました。で今先ほどのお話だと、駅から406ちょっと複雑な道路になっているところ の、 それをちょっと通りやすいようにするための 移転保証金の試算をしたりしたということでよろしいんでしょうか。要は406からすっとこう、例のなんとか踏切のところまで来られるような、そういう計画なんですか。
都市施設課長。
はい、お答えいたします。保証算定調査を行ったのはですね、豊岡だるま駅から国道406号線までの間で保証算定調査5件と、導水路設計をと測量を実施をいたしました。以上でございます。
三島委員。
まあ、前から、ね、伺っているでは、今ちょっとぐちゃぐちゃって複雑なあの道路になっているので、それを入りやすいようにするという話を以前に聞いたことがあります。で、今後その406までの間の、建物移転やら設計やら測量やら、しかもあの築造、道路の築造に関して、どのくらいの財政出動が406までで結構です、いくらぐらいかかるのか、試算しているか教えていただきたい。
都市施設課長。
今後の事業費についてですが、都市計画道路全体といたしましては、測量費が約2500万円、設計費が約2500万円、移設に対する建物と保証調査費が約4000万円の合計で約9000万円となっております。以上でございます。
三島委員。
ちょっと待って、今の話は駅あの踏切のあたりから406までの話ですよね。それで道路築造費はまだそこには入ってないということですよね。あくまでも設計と、いわゆる建物移転保証、その辺の お金の話が9000万という解釈でよろしいんですか。
都市整備部長。
はい、お答えいたします。豊岡だるま駅から、国道406号までの全体の整備費というのは、算定中でございますが、今申し上げましたのは都市計画道路として決定している部分の、保証調査ですとか、建物算定調査でございます。で、あの全体の道路整備費としますと、以前にお答えさせていただいている、橋と道路と合わせて約70億円というのは現状も変わっておりません。以上でございます。
はい、三島委員。
あのまあ、いずれにしても莫大なお金のかかる事業です。 ですから先ほど来あの他のところでも申し上げましたが、あの事業費の平準化というものをしっかり図っていく必要がありますので、どうか計画的に財政出動をしていただくようにお願いをしておきます。以上です。
はい、他にありませんか。
なし。
はい、質疑を終結いたします。審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。